キリストがあなたの心に凱旋されるというタイトルで三尾牧師からメッセージを語っていただきます。
マスクを取ってご挨拶をいたしましょう。あと3日で冬至を迎えます。1年で一番暗い時です。北半球にとってはこの25日という時がクリスマスにはふさわしいんだろうと思います。もちろん25日という日にイエス様がお生まれになったという確証は全くありませんし、おそらく違うだろうと思います。しかし、まあ、そのためにそのクリスマスを祝わない方々もおられるよう、おられますけど、しかしイエス様が人となって来られた日っていうのは必ずあった日です。あったわけです。私たちは25日という日をお祝いするのではなくって、イエス様が人となってこの地上に来てくださったことを喜び、またお祝いするのであります。この暗い一番北半球で一番暗い時に光として来られるというのは本当にふさわしいことだと、毎年そう思います。それで、まず暗い話から始めたいと思います。順番に明るくなればよろしいですけど、私たちのこの世界、今この崩壊の時代を迎えています。第一番目にはもうこの地球が崩壊しようとしているということですよね。地球温暖化、異常気象というようなことが起こり、そして、環境破壊がこれからも進んでいくでしょう。そして二つ目は、社会あるいは国の崩壊、民族の崩壊です。このさまざまな争いがこれからも起こる、そして、世代の断絶あるいは家庭の崩壊ということも起こってくるでしょう。国の崩壊ということも、それから見ることになるかもしれません。そして3つ目は、3つ目のことが一番懸念しているんですけども、人間そのものの崩壊です。で、人間そのものの崩壊というのがこれから大変なことになるだろうと私は危惧しています。さまざまな遺伝子操作によって人間がこの人間 の, この科学の力で作り変えられていく、もうすでにそのことが現実化しつつあるようですけれども、この世界は人間というのは、生物というのは進化してきた、長い時間をかけて進化してきたわけですが、となっているわけですけれども、でももう今は人間の力でもう短い期間で次の世代にこう進化させるっていう、つまり超人を作り上げていくっていう、そしてこの私たちはもう普通の人間っていうのは置いておかれ、いかれるっていうことに、なりつつある。そしてこの AI サイボーグというのがこれから登場し、それに対して人間性といいますか、人権を認めるかどうかというようなことが問題になってくるようであります。つまりもう人間そのものが崩壊する、遺伝子操作また生命操作でそうなってくることになります。そしてもう一つ大きく懸念されているのは性の問題です。同性愛のことです。同性愛というのになるとすぐ差別、人権ということで論じられて、もうこれは口封じをさせられてしまうんですけども、ことはそんなに簡単ではありません。これが文明の衝突をもたらします。皆さん、この世界中でこの同性愛をもう認めているかのような勢いに感じられますけども、でもその同性愛に反対する民族といいますか、そのグループというのはたくさんあるわけです。イスラムはもう頑強にこれに反対しますし、また他にも、キリスト教会だってそういう抵抗はあるわけです。これが文明の衝突になっていきます。そしてそれだけではなくって、先ほど言いましたように、 生が人間が崩壊する、生も崩壊していくということになります。この、まあ、同性愛について次にはその獣と の交わりが求める人たちがもう出てくるでしょう。そして人権が認められるかどうか分かりませんけれども、その AI ロボットとの性という問題が出てきます。これはもう現実的になってくるでしょう。一つのことを見てるともう、もうコロコロこうやって転がっていって、性そのものの崩壊っていうのをやがて見ることになるかもしれません。そういう問題を人類は抱えているということです。そして4つ目、これも私たちにとっては大きなことですけれども、教会の衰退の危機です。クリスチャンというのが、この絶滅危惧種にこの国では数えられています。お隣の韓国でもあれほどこの力を持っていた教会が次第に衰えつつあり、教会数も激減しているというふうに聞いております。私たちはそういう危機の中にいるわけです。で、イエス様は、まあ、この今この箇所では、このエルサレム神の国に、凱旋なさる場面ではありますけれども、その前に、イエス様も自らの死を予告されました。そしてこのエルサレムという神の都の陥落を予告なさっておられます。そしてマタイの24章などでは終わりの日について予言なさっておられます。そういう話を聞いて弟子たちは不安とまたこう緊迫感を持っていたことだろうと思います。イエス様はルカの15章の56節でこうおっしゃっています。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。パウロは第二テモテの3章の1節で、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。今がどういう時代なのか私たちはよく知る必要がある、わきまえておく必要があると思います。先々週の水曜日の御言葉と祈りの時間で、リエさんがハガイ書1章から、あなた方の現状をよく考えようというメッセージをしてくれました。まさに私たちこの今の現状をよくよく考えていかなければならない時代に来ていると思います。さて本題に入っていきますけれども、キリストはこの神の都エルサレムに王として入場なさいました。弟子たちがこう不安とまた期待との両方を心に宿していたことだろうと思います。でもこのイエス様のこの神の都エルサレムへの入場っていうのは、私たち教会のため、教会にとっても一つの型、また聖霊の神殿である私たちクリスチャンにとっても一つの型になります。まず第一番目にここからお話したいのは、イエス様は平和の王として神の都に入場されたということです。平和の主です。平和の主、平和の王とは何か。それは単にこの地上にこの戦争がない状態をもたらすということではありません。この平和というとき、それは天地万物を作られた神と、そして私たち罪人との和解です。そのつながっていく、切り離されていたものがつながっていく、それが平和です。その平和をもたらすためにイエス様はこのエルサレムに入場なさいました。ロバの子に乗って入られます。このわざわざロバの子を連れてこさせて、そしてそのロバに乗って入場なさるわけです。これはゼカリア書、旧約聖書のゼカリア書の9章の9節の予言の成就でもあります。こうあります。シオンの娘よ、エルサレムの娘よ、喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばにとあります。 世の王たちはロバで入場するなんていうことはありません。馬で入場します。王には馬、まあ、旧約聖書の中ではラバに乗るともありますけれども、でも馬に乗るのが勝利者の姿です。馬は戦いの動物です、家畜です。でもロバは平和の家畜なんですね。そして当時は女性たちが、あるいは女性や子どもたちが乗る家畜でもありました。ニロバでもあります。だからイエス様は決して、私はこう思います、馬小屋でお生まれになったのではないということですね。イエス様にはふさわしくない、まあ、当時その馬を飼っている小屋っていうのは一般にはなかったんですよね。だからおそらくロバとか羊の家畜の小屋であっただろうと思います。聖書にはっきり書いてないんですよね。家畜小屋とさえ書いてない。どう書いてあるか、貝場桶に寝ておられるイエス様を見つけたっていうしか書いてないんですよね。どこで生まれたかっていうことははっきり書いてないんです。でもおそらく家畜小屋であっただろう、それがイエス様にはふさわしい生まれ方であっただろうと思います。そしてイエス様はこの地上に来られてからずっと平和の王であることを貫徹なさいました。決して地上の権力や富の壮大さや圧倒するこの力でこう平和をこう人間の力でこうもたらすというよりも、つつましくて柔和に入場されて、そして御言葉によって、また奇跡の力によって、そしてこの平和をもたらしていく、そういう救い主でありました。でもこういうイエス様を王として人々はなかなか受け入れられませんでしたね。イエス様は二つ目に、十字架に向かって神の都に入場なさいました。イエス様は十字架の主であるわけです。で、群衆はイエス様を王としてこのお迎えする、ダビデの子としてメシアをお迎えするわけです。みんなこうしてイエス様のホサナホサナ、主を救ってくださいと叫びながらですよね。そしてホサナ祝福あれ、主の皆によって来られる方に祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国にホサナ、意図高きところにと言って、こう自分たちの王、つまりダビデの子をお迎えするわけです。で、このメシア、イスラエルの王というのはダビデの子孫として来られる。だから彼らはそのような思いでイエス様をお迎えしたことでありましょう。しかしちょっと想像してみてください。これ実に滑稽ではありませんか。みんながこうして呼び、ホサナホサナと叫び、ダビデの子と叫んでるんだけども、そのイエス様は転ばに乗っておられるんですよ。おそらく足が地につくでしょう。私は自転車でここに来てますけど、子供の用の自転車でよっちらよっちらで来たら、それは滑稽でしょ。でもそんな光景ですよ、これ。でも人々は、まあ、弟子たちはその言葉を連れてきて自分の上着をそれにかけます。イエスを王と信じる弟子たちの最大限の敬意だったと思います。そして群衆も自分の上着とか、まあ、葉っぱのついている枝、おそらく城でありましょうが、その枝を敷いて、そのイエスという王が通る道を用意するわけです。で、上着を道の上に敷くっていうのは、そのあなたの権威に服従しますという、そういう意思表明です。我らはあなたの足元にひれ伏します。必要なら我らを踏み越えて進んでいってくださいという、そういう従いを示したわけです。しかしその上をイエス様は転ばで歩いていかれる。でもイエス様がこうして来られたのは、確かにイスラエルの王として、神の国の王として来られたわけですけれども、でもイエス様の目的は自分の命を捨てて、この神と人との平和を作るために、まあ、入場されたわけです。でも この神の国の王、ロバに転ばに乗っておられる王イエスと、群衆がイエス様に期待しているイスラエルの王との間には、もちろん大きなズレが、自分の奇跡の力をローマを倒すためにはお持ちになりませんでした。そのために人々の間に失望が起こっていきます。そしてイエス様を十字架へと押しやっていくことになります。不思議なことです。イエス様がこの地上に来られた目的をこのユダヤ人たちが果たすことになることになるわけです。十字架が神と人との平和を作るための唯一の道、その道をへと引っ張っていったのは、こうしたイエス様に失望したユダヤ人たち自身でありました。しかし、この後、少なくなる人々が思い知ることになります。イエス様は宣教の際に、友のために死ぬこと、これ以上の愛はないと言われた。そしてあなたの敵を愛せよとも言われた。迫害する者のために祈れと言われた。それは本気であったんだ。イエス様はそれを本気でそのことをおっしゃっていた。そしてその愛を、それを自ら十字架にかかることによってお示しになったんだということを知ることになります。皆さん、主なるイエス様の権威という権威はどこにあるのか。それは罪人への愛にあります。愛という権威というのは決してその武力にあるわけではない、何か知識やあるいはその富にあるわけではありません。神の権威、イエス・キリストの権威というのは罪人への愛にあります。愛がイエス様の権威の一つの出どころであるわけです。十字架で自分自身の命を捧げるというこのこと、これがイエス様の権威です。こうして神と人間との間に平和を築くこと、そして人間の身代わりとなって十字架にかかること、イエス様の権威はそこにあります。イエス様の王座というのは、それは十字架にあるわけです。こうしてこのイエス様はこの十字架にかかるためにエルサレムに入場なさいました。そして3つ目は、イエス様は勝利の王として神の都に入られたということです。十字架にかかるということは敗北ではなく勝利でありました。イエス様のエルサレム入場というのはこの王としての凱旋であったわけです。武器を持たず、馬にも乗らず、ロバの子に乗っての入場、それはこの世の人間の基準からすればもう敗北であります。決して勝利ではない。そして先ほど言いましたように、そのこの姿というのはむしろ滑稽でしかない。しかし神の目から見れば、これはまさに勝利であり凱旋の入場であったわけです。サタンと死の力に対する勝利です。イエス様は人々には分からなかったけども、神の国の王として闇の国、サタンのと戦われていたということです。パウロもこう語ります。エペソ書の6章の12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、暗闇の世界の支配者、サタンと悪霊に対するものであると。それゆえ、イエス様は、このサタンと悪霊との戦いのために地上の手段、つまり武器とか、軍隊とか政治力とか経済力とか、あるいは人間の知識を持って、戦うことはなさいませんでした。それらで勝利を取ったとしても、平和の模範にはならないからです。いやです、これらのものを用いて勝利したとしても復讐の繰り返しになるでしょう。だいたいこのような人間の力、武器とかその、軍事力とか政治力とか、経済力、そのようなもので打ち勝ったとしても必ず崩れていきますよね。 人間の理屈で何かこの自分の権威とか自分の力を立てたとしても結局人間の理屈で崩れていきます。人間基準で出来上がっていくものは必ず人間によって壊されていきます。でその繰り返しが人類の歴史であるわけです。イエス様はご自分の命を捨ててそして罪と死の力に勝利なさいました。それが死からのよみがえりであり、まあ、復活であるわけです。イエス様は私たちの王として私たちの救い主として入場なさいました。平和の主として。だからこのイエス様を王として迎えるということはこのイエス様の愛と命の権威を迎え入れることであります。どうしてもこの私たちのこの社会というのは人間の力、人間の権威、人間の権力によってことをなそうとし、また人を治めようとします。そしてそれらを称賛しようとします。でもね、結局そのようなものは崩れていくんです。だから今、私先ほど最初に申し上げましたように、人間が築いてきたものは結局崩壊していくんです。必ず崩壊していきます。皆さん人間の権威なんていうのは脆いもの、まあ、この国っていうのは日本の国っていうのは不思議な国です。長い間朝廷つまり天皇家が権威を持っていました。天皇家っていうのは何も武力を持っていたわけではありません、まあ、古代は違いますけど、特別圧倒的なこの、力を言いますか、ね、その経済力をもう持っていたわけでもありません。なんでそんな権威を発揮することができたのか。それは、まあ、答えは簡単です。日本人がみんなその権威を認めていたからです。それだけのことです。なぜ日本の首相をその権威を認めてそしていろいろその、決めさせるのかっていう、いやそれは日本国民が選挙によって、その権威をこう作ったからです。だからその権威に服しているだけです。だから認めなくなったら、まあ、支持率がどんどん減っていったら当然今の首相も権威を失ってきます。そういうもんです。だいたい人間が作ったそういう権威というのはもう支持されなくなったら消えていきます。いや私たち例えば信号機に従っておられますか。あれ信号機なんてのはあれ人間が作ったもんですよ。赤黄色何だったっけ白と言ってしまいそう赤黄色は青ですよね、はい、昔、赤信号みんなで渡れば怖くないってなりましたよね。だからあれ単に人間が決めたものだから赤信号でもみんなでバーッと渡ってしまえばそんな赤信号全然権威なんてなくなってしまって、車も止まらざるを得なくなってしまうわけですよ。でまあ、人間の権威って認めなければそれで終わりです。プーチン大統領もそうです。いやもう世界中の、大統領そうです、中国の習近平だってそうです。どこの国の首相もその国民がその権威を認めなくなったらもう失ってしまいます。権威なんていうのはそんなもんです。だからみんなで無視すれば怖くもなんてもないんです。私も牧師の権威で立って牧師っていうのは権威っていうのはもちろんありませんけど皆さんも牧師の権威を怖がっていらっしゃるとは思いませんし、私が権威なんていうのは無視されてで私の権威を無視したって牧師の権威したって滅びませんからね。では全然怖くないわけです。しかし しかしね、こうは言えないでしょ。生産カリーみんなで飲めば怖くないって。いや、どうぞ。しかし怖くないって言ってみると、飲んだらみんな死にますよ、当然。もうイエス様の権威っていうのもそうです。キリストの愛、キリストの権威を無視すれば滅びます。神様をみんなで無視すれば怖くない。今の社会そうかもしれません。そんなようなことが行われています。しかし神の権威を無視すればやがて必ず滅びます。今は神は忍耐と寛容を持ってその悔い改めを待っておられます。しかしこのままその神の権威を無視し続ければ滅びるんです。この世の権威者とは全然違うんです。人間が作ったルールとは違うんです。滅びます。でも今私たちのこの時代、キリストの愛の権威とその神のご支配の権威を軽く考えている。現代の教会が先ほど言いましたように衰退していってるというのも、クリスチャンが主に従う、主に信頼するということが希薄になっているからではありませんか。コロナのせいにしてはならないと思います。コロナのせいで集まることができなかった、それがゆえに教会が衰退していっている、あるいは高齢化しているので衰退していっている。違います。私たちが神の権威をそのまま認めて、そして従おうとしなくなっているからだと思うんです。私たちは今このキリスト教会の現状を見て、そしてもうどうすることもできないっていう、そういうこう虚脱感といいますかね、もうどうにもならないという思い、もう現実にぶつかってもうそこからできれば目を離していたいという、そういう思いになっている。もう考えまい、現実は見ない、もう考えもしない、現実は見ていてももう行動もしないというふうになってしまっている。もういわばオストリッチコンプレックスですね。そのオストリッチ、ダチョウというのは窮地が迫ってくると、そのもう首を砂に突っ込んで、そして目をつぶり、そして現実を見まいとする、そして死んでいく。もう現状をあまり考えない、現状を知っていても知らないふりをする、もう無気力になる、諦める、何をしても無理だというふうに思ってしまう、もう先のことは考えない。今この危機的な状況に立っていてももう何もしなくなってしまっている。今もう一度ね、私たちの教会そこまではそのようにはなっていないと私も思います。でももう一度原点に戻りたいと思うんです。先ほど田畑恵姉妹がそのヨハネの11章の40節、私たちの教会のスタートです。私はあなた方に言ったではないか、もしあなた方が信じるならば神の栄光を見ると言って、もう一度私たちは神の栄光を新たに見たいと願います。リエさんが先週と先々週にわたってこのハガイ書1章2章から2回メッセージをなさいました。1回目があなた方の現状をよく考えよう、これ聖書のままです。そしてハガイ書2章からも、これも聖書のままですが、さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えようと、今を考え、そして今の現状をよく知って、そして将来のことをよくよく考えよう、何をすべきなのか、そしてもしあなた方が信じるならば神の栄光を見る、これからの後の栄光は先のものよりも勝ろうというふうにゼカリア書には書かれているわけです。私たちがこの20年間この教会で見てきた栄光よりもはるか、もっと大きな栄光を私たちは見たい、いや見ることができる。今私たちは この教会に、そして私たちの心に勝利のキリストを王として迎えているんです。もう一度この時代にあって、この主の栄光を見たいという願いを強くしたいと思うんです。皆さんね、今大変なところを通っていらっしゃる方もおられるかもしれません。確かにコロナでいろんなところ大変なところを通られた人でしょう。でもね、これは必ず過ぎ去ります。でも過ぎ去るときに、ただ黙って過ぎ去らされるのではないんです。私たちはそのときに冷や飯を食っても主に食らいついて、そしてなすべきことを成していくんです。その時必ず主の栄光を見ることができます。私たち夫婦は30そこそこの時に、経済的には非常に苦しかったんです。牧師としての結構苦しかった。だから毎月赤字が出ました。その節約しても節約しても赤字は出たんです。そしてその節約、赤字が出ても、まあ、私は妻に任せていましたけども、妻は必ず10分の1は最低10分の1は献金していました。で、残ったものの中でやりくりしてたんです。赤字が出る、でも冷や飯を食ってでもそれに、耐えていく、まあ、感謝していく、そして、まあ、ボーナスでその赤字分はなんとか補填することができたんです。そういう生活を続けました。しかし今はもうそのことがあって、それをずっと続けてますけど、私は本当にそのことで祝福されたと思います。子どもたちにはひもちぎり思いはさせませんでしたけども、もう貧乏は嫌だというふうに言わせたことがあります。もうお父さんはケチだというふうに、もうあちこちで倹約もしてましたから、今でもそういうふうに息子は思ってるようでもあります。お父さんはケチな人間って、まあ、この間もそのようなことを言われて、それでちょっと喧嘩したんですけど、ね、まあ、そのように見えたらしい。しかしね、辛い苦しい時にそうやって主に従い通していく、クリスチャンとしてのこの戦いを全うしていく、これが祝福につながります。皆さん、私たちのこの教会、今日本の教会に対して祝福の源になっていきたいというその願いを新たにしたいと思うんですね。で、今年はクリスマス献金でそんなに多くはありませんけども、でも今年はいくつかの地方の教会に捧げることに、新たにその、地方の教会を加えて捧げることにいたしました。そして横のつながりを、教会との横のつながりをさらに深くしていって、そして互いに支え、また交わりを深めていきたいという、そういう願いを持っています。そしてね、皆さんもよく祈ってください。私たちの教会、これからどのようにビジョンを持っていったらいいのかということ、どのようにこの祝福をしていったらいいのか、私たちは祝福の源になるんだから、これがアブラハムの契約なんだが、どうやったら私たちは祝福の源になっていけるのかということを考えていただきたいと思うんですよ。苦しい中からでも私たちは祝福していきたいという、そういう願いを持っていきたい。今、日本のキリスト教会の危機にどう立ち向かうかというのが、私たちの教会にも問われていると思います。先週、そしてその献金を捧げたい教会に電話をいたしました。その時、その相手の牧師さんは出られなかったんですけども、そのメールが来ました。そして近況を伝えてこられたんです。今年私たちの教会、まあ、地方の教会ですよ、高齢者を3人天に送りましたってことでした。しかしこの夏、小学生中学生の5人の子どもたちが洗礼を受けたんですっていう、そういう喜びの声を聞きました。私たちもこの教会に、教会は衰退していくと思います。祝福すると教会に祝福が来ます。それが神様の原則でもあります。これがなかったら、私たちは自分の教会のことしか、自分のことしか考えなくなってしまうんです。そして同時にですね、その続きに、しかし律法を守る者は幸いであるとあります。律法というのは神の教えです。御言葉です。 私たちはこれからもこの20年間続けてきたように神の教え、聖書を学び続ける、このことに専心していきたいと願っています。その上で私たちは実際に行動をしていく、祝福の源として行動していく。私自身そのような行動をしていきたいと強く願っています。イスラエルの人たちはよくこう言われますよね。考える前に行動をする、そして行動しながら考える、そして失敗したならばまた考えて行動する。私そういう生き方を一度してみたいというふうに考えています。私結構慎重なんです。これでもでももうどんどんどんどん年を取ってきて、そして、失うものが少なくなってきた。だから本当に主に信頼して新しい働きを進めていきたいと強く願っています。で、教会としてそういうビジョンを持ちたいと思うんです。皆さんぜひご信じ、来年のためにも祈ってください。自分は何ができたい、何をしたい、何に主は召しておられるのかということを考えて祈っていただきたいと思うんですね。そしてリエさんがしてくれたメッセージにも私も応答したい。これから先に来る、これから後に来る栄光は今まで見た栄光よりもはるかに大きいという、これをみんなで体験したいと、そう願います。天の父なる神様、イエス様、あなたは神の国の王としてエルサレムに入場なさいました。また十字架の主として自らの命を捧げるためにエルサレムに入場なさいました。そして勝利の王として入場なさいました。私たちはそのイエス様の、あなたは王として迎えています。どうかもう一度私たちに新たな信仰とビジョンをお与えくださいますように。私たちはもっと大きな栄光を見たいと願っています。もっと祝福の源としてあなたのお役に立ちたいと願っています。神様、どうぞ私たちの教会、また日本の教会を祝福して、そのようにお持ちくださいますように、また一人一人のこれからの人生を祝福するものとして用いてくださいますように、一人一人にどうかビジョンをお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞ各自今しばしお祈りください。天の父の神様、どうぞ一人一人の心に、魂に語りかけてください。そして今までとは違う新たなこの聖霊の力を満たしてください。主の願いを見ることができますように、そして主のご栄光を表したいという強い願いを持つことができますように、神の国の祝福の源となりたいという、そういう思いを心に熱く灯してくださることをお願いいたします。どうぞ私たちから恐れを取り除いてください。神様、どうぞ私たちの教会からも新しいことが起こってきますように、そのような器をあなたが起こしてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ご起立ください。民数記の最初の祝福をお祈りいたしましょう。